おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。本日はゲストをお呼びする未来トークの回です。私のポッドキャストの大先輩でもある足利浩二さんをお呼びして、音声配信の未来について考えていきたいと思います。それでは早速お呼びしましょう。足利浩二さんです。
はい、こんにちは。足利浩二です。
こんにちは。
こんにちは。
足利浩二さんは前回のスペースでね、私もお邪魔させていただきましたね。
あ、そうですね、楽しかったですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では足利さんを知らない皆さんのために、まずは簡単に自己紹介お願いします。
はい、デジタル活用のヒントを与えるようなポッドキャスト番組をやりたいと思って、足利キャストというポッドキャストをやっています。結構長くて6年くらいやってると思うんですけども、なんか無駄に回数だけ多くて800回以上とかやっています。そんな感じです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そうなんですよ、私も足利さんのポッドキャストを聞いて、あ、こんな感じですればいいんだなっていうのを、はい、今でも覚えています。で、足利さんはデザインのお仕事もされていたり、本当にいろんなマルチなクリエーション創作活動をされているので、今日は楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ではですね、今日のテーマいきましょう。音声コンテンツの未来、もっと多くの人に聞かれるためには。はい、足利さんはもう6年以上やられてるってことですよね。
はい、多分やってます
もうどれぐらいか分かんないって感じですか。
いや、調べれば分かるんですけど、ごめんなさい調べてないだけです。
まあ、そうですよね、そうなりますよね。そうそう。で、やっぱり普段何かあれですか、もっと聞かれるために何か工夫されてることって、そうそうあります？
いや、今はそんなにはないかもしれないですね。
X で投稿してるのは、そう、なんか最近リンクがないなって思ってたんですけど、あれってなんかあるんですか？
あ、はい、リンク投稿はあまり SNS、どの SNS も伸びないと言われているので、リンクをつけないようにしてるのはそれが一つの理由でもあるんですが、あとはポッドキャストというものの性質上、人によって聞くところが違うので、アップルポッドキャストで聞いたり Spotify で聞いたりみたいに分かれるので、ポッドキャストやってる人は特にリンク何つける問題というのがすごくあって、でもうリンクつけなくて画像でちょっとこうその回の内容を説明すればいいかと、でハッシュタグをつけて、そこでなんとか番組だってことを認識してもらえるみたいな感じでやっています。
あ、確かにそうなんですよね。ポッドキャスターって、そうそう、リンクどこ貼る問題ってありますよね。
そうなんですよね。
前はなんか、そうそう、前あれですよね、全部貼ってましたよね。
あ、本当は全部、そこにその宣伝の投稿にコメントで全部貼るっていうのを本当はやりたいんですけど、なんかいつもちょっと面倒でやらなかったりみたいな感じと、あと投稿したすぐってまだ反映されてないところもあったりするので、
あ、
それで後でつけなきゃとか、後でリンクつけなきゃとか思いつつつけないみたいなことがあったりします。
あ、それむちゃくちゃわかりますね。あれですよね、足利さんはホストはどこなんですか？
あ、これがちょっと話がどんどんこう変な方向に行ってるんですけど、
はい、
もともとはいわゆる何でしたっけ、Spotify の前身のアンカーかな、
はい、
でやってたんですけど、なかなか Apple Podcast に登録されない問題というのが、これも界隈でちょっと有名な話なんですが、その時にもう面倒でもうなんか別のところでやっちゃえと思って、スプリーカーを、
はいはい
はい、使ってやって、なのでいまだに面倒なことに2つで配信してるんですよ。
なんと、そうなんですね。スプリーカーって、あとあれですよね、 YouTube にも行けるんですよね。
ああ、行こうと思えば行けるのかもしれないですね。
はいはい。あとあれか、広告もできるんでしたっけ？
そうですね、あと有料だけだったかもしれないですけども、生配信とかもできるんですよね。
そうなんですか。
はい、
すごい。で有料版使われてる？
あ、有料版をずっと使ってたんですけど、無料にしてもいけるってことが分かって、
お、
今無料にしてます。
でも確かに、そうそう、ポッドキャストって、そう、反映に時間かかる問題もありますよね。
そうですよね。
そうそう、私もだからリンクを全部作ってた時期は、そう、待つのがすごいモヤモヤして、結局忘れちゃう時とかも確かにありましたね。
はい。
そうなんですよね。だから、音声コンテンツを、まあ、もっと多くの人に聞かれるために、SNS は使う。ただ、その SNS を使う時に、ポッドキャスターだとなかなか悩ましい問題が実はあるっていうことですよね。
そうですね。なんか、ただ、その、テキストのメディアの X を見てるところに音声のコンテンツを聞いてねって言っても、その文脈的にちょっとうまくいかないというか、やっぱりね、その電車の中とかで別にヘッドホンとかもしてない状態で X を見てて、そこで音声コンテンツを聞いてねって言っても聞かれないので、なんかちょっとその辺もミスマッチなところがあるのかもしれないですね。
確かにそうですね。だから僕も最近ショート動画にして X とか SNS に流すようにはしてますけど、まあそれがなんだろうな、音声の方に来てくれてるかどうかは微妙ですね。むちゃくちゃ増えてるわけではないですし。
そうですね。なんで僕が音声配信をやってること自体ももしかしたらそうかもしれないんですが、なんかちょっとこの人やってるなっていうのがなんとなく頭の片隅にでも残ってもらっていればいいのかなっていうようなのがあって、その場ですぐに聞いてもらえなくてもみたいな。でもっと極端なことを言うと、そのこの人なんかポッドキャストやってるなって言って、でその番組に行ってエピソードがいっぱい並んでて、あ、この人こういう内容をやってるんだっていうことだけでも聞かれなくても多少のブランディングにはなるんじゃないかというふうに思っていて、でちょっと立派じゃないですか、アップルポッドキャストとかに並んでると。
まあそうですよね、Spotify とかアップルに並ぶと、なんかそれだけでこう有名人の脇に出てる感ってすごいなって思いますよね。
そうそうそう、その感じもあるんで、なんかあと YouTube と違って再生数とかも表示されないし、それもね、いいとこでもあり悪いとこでもあるのかもしれないんですけど、なんか並んでるかみたいな、ちょっとまあ見た目をもうちょっと整えたりとか、例えばすっごい立派な宣材写真みたいなのを使って番組やってたら、なんかこの人すごい人みたいに、僕のは全然そういう作りにはなってないですけど、なんかそういうちょっと効果も出るような使い方ももしかしたらあるのかなと今思いました。
確かにそうですよね。だから、まあ、ラジオの頃から考えると、まあ有名俳優さんとか有名なアーティストの方が、まあ普段の音楽活動とか芸能活動をしている、で、あ、ラジオもやってるんだ、でラジオを聞いてみたら、あ、実はこんな一面もあったんだみたいなことで、こう音声にはまってくっていう、そういうのって結構ありますもんね。
そうですね、ラジオはすごくその芸能人にとってもいいメディアだと言われてますよね。
そうですよね。なんか昔の以前のね、ジャニーズとかでもこう最初ラジオで修行させるみたいなことも聞いたことあります。
ああ、そうなんですね。
あ、そうだから芸能関係もそう、皆さん足利さんは非常に詳しくてですね、ラジオとかだとこうアイドルも結構ラジオやるじゃないですか。
はいはい。
で結構トーク鍛えられたりとかするんですかね、やっぱりね、今でも。
そうですね、ちょっとアイドルとラジオというと、もうすごく逆にすっごい話は昔になっちゃってるんですけどそれこそ菊池桃子とか、
はい、
すごいラジオで聞くと、その菊池桃子のなんというかオフィシャルイメージみたいな、なんかほわんとした感じで、
はい、
可愛らしいアイドルみたいな感じの、
はい、
テレビで見るとそのイメージしかないんですけど、ラジオで聞くと結構いろいろ面白かったりとか、でより好きになる人とかも多かったと思いますし、なんで意外とその普通かどうかはともかくとして、やっぱりその人の人間性みたいなものが良くも悪くもどうしても出てくるというところで、
番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。